今日は私たちの主がお生まれになった意味深い聖誕の日であると同時に、今年一年の最後の主日である壮年主日です。この一年の間、私たちを包んでくださった主の愛に深く感謝を捧げながら、聖誕の喜びと恵みが教友の皆様の人生の中に充満しますよう、お祈り申し上げます。すでに何度かお知らせ申し上げました、新年主日である次回の主日からは、朝7時の礼拝が新設されます。この礼拝のために多くの教友の皆様が奉仕者として申請してくださったことに心から感謝を申し上げます。駐車問題で礼拝堂の近隣の住民の皆様にこれ以上被害を与えまいという配慮の次元で新設された礼拝ですので、朝早く起床される教友の方々はできるだけ7時の礼拝に参席していただきますよう、もう一度お願い申し上げます。今まで私は主日の礼拝用の説教を土曜日に準備してきました。しかし次の主日から7時の礼拝が始まりますと、土曜日に終日説教の準備をして、続けて主日に連続で5回の礼拝を捧げるというのは、私の体力上十分にこなしづらいことです。したがってこれからは金曜日に説教を準備しようと思っています。これによって今まで春と秋に毎週金曜日ごとに申請順で私が担当してきた結婚式の式が不可能になったため、来年からは教区の牧師さんたちが結婚式の式をします。ただ周期を受け取らずに質素に結婚の礼式を行いたい若者の方たちは、これまで通り毎月1回ずつに限って主日5部の青年礼拝の時間と水曜聖書勉強の時間に結婚式を行えますし、その場合はこれからも私が指揮する予定です。この点寛大に了解していただけますようお願いします。私の姉の一人が知人からもらったと言いながら、出所不明のおさらば2011年よというタイトルの文章を送ってくれました。文章の中に出てくるニョンは罵りの言葉ではなく、年、年を指す単語ですので、誤解せずに聞いてみてください。おさらば2011年よ、はてさて、この年が1ヶ月後にはいきなり未練なしに去るって言いますね。懇願してもしょうがないし、すがってみても全然聞いてくれないね。怠け者の横で面倒を見るのに骨折れたと言いながら荷造りをするというじゃないですか。思えば約束の日になったんですね。一年だけ契約して暮らすことにしていたんですがね、以前離れ去った年寄りはマシだろうと思い、食べさせてあげ、着させてあげ、一緒に寝てもあげたのに、今去っていくと言いますね。なんともまあ、この年が行くとまた違う年が訪ねてくるんだろうけど、新しい年が来るたびにきっかり一年だけ暮らそうとやってくる年ですね。年頃になってきてももっと暮らしたくても方法がないし、暮らしたくなくても一年は暮らさんといかんし、年なんですね。古今東西、老若男女、誰にでも訪ねてくる年です。今年は皆不景気だと大騒ぎだし、疲れ切った心に傷だけ残しておいて、この年がもう行くって言いますね。まったくね、この年は違う年だろうと、どれほど期待し興奮しただろうか。暮らしてみると、この年も私たちをもどかしくしたまま去っていくと言います。いつも新しい年はいい年だろうと大きい希望を持って新書体を始めては見るが、 過ぎ去ってみると、前に去っていった年も去っていこうとする年もあんまり違いがありませんな。数年前には IMF という西洋の年が訪ねてきて、大事に保管していた初誕生日の指輪まで全部差し出してあげて、今まで差し明け渡してあげて、全部はたいて暮らしたではないですか。ある年は一生涯忘れられないいい思い出を残していき、またある年は二度と見たくもないし、姿も見たくない年がいますね。恋人のように良い年、仇のように逃げた年、心象を潰していく人出なしの年もいるし、夢中にさせておいて去っていった気違いな年もいました。あなた方はどんな年と別れようとしてますか？離別の挨拶を交わしながらお茶一杯する時間もいくらも残っていませんね。残った日でも間もなく別れる年とうまく締めくくられればいいと思います。この年あの年と暮らしてみても特別な年はいませんね。それでも来年はいい年になるように期待しながら、ワクワクする心で新しい年を迎えようと思いますか。どうか来年は家族が皆家庭に健康と笑いがあふれる幸福を、去りゆく年が願います。私たち各自の今年1年はどうでしたか。今年1年を結ぶ最後の壮年手術を迎えて、私たちは一つの事実を明らかに知っています。私たちが主の中にいないなら、今年1年もやはり後悔と嘆きの中で水の泡のように虚しく消えてしまうほかありませんが、主の中に留まるなら、今年1年の間に経験せざるを得なかった挫折と試練さえも、主の中で新しい意味として昇華され、その延長線上でのみ信念が神聖な信念として編み込まれるという事実を。このような観点から、1年を締めくくる壮年手術に迎える生誕の意味はこの上なく尊く大切です。2000年前、ローマ帝国はヨーロッパ、中東、北アフリカにかけて巨大な地中海世界を形成していました。その巨大な地中海世界の中で、イスラエルは取りに足らない辺境の地であり、その取り柄のない辺境のイスラエルの中でも、イエス様がお生まれになったベツレヘムは至極小さな村に過ぎませんでした。その小さな村ベツレヘムの中でも、イエス様は家畜小屋の貝場桶でお生まれになれました。家畜小屋といっても整った畜舎があったわけでもありませんでした。比べようもなく貧しかった大部分のベツレヘムの人々は、畜舎を建てれる状況ではなく、自然の洞窟を家畜小屋として使っていました。光も入ってこず、風通しも良くない洞窟、家畜の汚物によって異臭を放つその汚い洞窟、その汚い洞窟の中の貝場桶、言い換えれば家畜の飯びつは、またどれほど汚かったことでしょうか。イエス様はそんなところでお生まれになりました。そのようなイエス様の誕生がどれほど貧相でみすぼらしかったのかは、今日の本文がよく明らかにしてくれています。イエス様がお生まれになる瞬間、ちょうど野原で羊の群れを飼っていた羊飼いたちに天使が現れて、このように知らせてくれました。本文10節から12節です。天使は言った、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを伝える。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝場桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。 イスラエルの民たちが長い間待望していたキリスト、すなわち救世主がついにお生まれになったのに、どうしてその話を聞いた羊飼いたちが興奮しないでいられたでしょうか。しかし天使は、生まれた血のみ子が汚い家畜小屋の洞窟の中の貝場桶に寝かせてあるのが、すなわちその血のみ子が救世主という印と羊飼いたちに言いました。羊飼いたちは天使が知らせてくれた家畜小屋の洞窟へ走っていきました。16節から19節です。そして急いで行って、マリアとヨセフ、また貝場桶に寝かせてある血のみ子を探し当てた。その光景を見て羊飼いたちは、この幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆、羊飼いたちの話を不思議に思った。しかし、マリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。洞窟に到着した羊飼いたちは、天使が告げたようにその家畜小屋である洞窟の中の貝場桶に寝かせている血のみ子のイエス様を確認しました。そしてそこに集まっている人々に天使から伝え聞いた内容を伝えました。この血のみ子が救世主であり、家畜小屋である洞窟の中の貝場桶に寝かせているのが、すなわちこの血のみ子が救世主である印という内容そのままでした。そこでその血のみ子が誰なのか正確に分かっている赤ん坊の母マリア一人を除いては、そこにいる人々は皆羊飼いたちの話に驚きを感じました。ギリシャ語のダウマゾは不思議に思うという意味を持っています。一言で言って彼らは羊飼いたちの話をそのまま受け入れることができませんでした。この中に生まれるや否や、汚い家畜小屋である洞窟の中の汚い家畜の飯びつである貝場桶を寝台として寝かされている赤ん坊なら、その赤ん坊よりさらに悲惨でかわいそうな血のみ子がどこにいるでしょうか。それなのに、それがその血のみ子がその家畜の貝場桶の中で寝ていること自体が救世主になる印であるとは、彼らは羊飼いのその話を到底理解できませんでした。その血のみ子はどなたでしょうか。神様の独り子ではないでしょうか。巫女である神様ではないでしょうか。道であり、真理であり、生命である救世主、キリストではないでしょうか。なぜそのように気高く尊く神聖なる方が、よりにもよって汚い家畜小屋である洞窟の中の汚い家畜の貝場桶でお生まれになったのでしょうか。なぜそれがその方の救世主になることの印でしょうか。その方がその汚い家畜小屋の洞窟の中の貝場桶でお生まれになるということより、その方の救世主になることを示すさらに良い印がありえなかったからです。昔ユダヤ人たちが家畜の小屋として使用していた自然の洞窟は、光が入ってこない暗闇の洞窟でした。主がその暗闇の洞窟でお生まれになったことは一体どういう理由でしょうか。漆黒のような暗闇が重なり積もっている場所でも、イエス・キリストが望みさえすれば、そこは光の根源になり得ることを自ら示してくださるためでした。イエス様は暗闇の洞窟の中でお生まれになりましたが、その洞窟から始まったイエス・キリストの光によって、これまで2000年の間、どれほど多くの人々が今までその洞窟から始まった光を見て 人生の方向が新しくなったでしょうか。その暗闇の洞窟の中で始まったその光が人類の歴史を紀元前と紀元後で変えました。それでその暗闇の洞窟で光としてお生まれになったイエス様は、ヨハネによる福音書8章12節を通してこのようにおっしゃいました。私は世の光である。私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。家畜小屋の洞窟は風通しが良くなく、汚く異臭を放つ場所でした。浄水道や下水道施設もないその洞窟は、家畜の排泄した汚物による汚れをなくすこともできませんでした。主はその汚い洞窟の中でお生まれになりました。そしてこの世の中でいくら汚く醜い罪人であっても、イエス・キリストを迎え入れさえすれば、この世の誰よりも清潔な神様の子供になれることを悟らせてくださいました。炭よりも黒く、朱色よりもずっと赤い罪がイエス・キリストの中では雪のように羊の毛のようにきれいになることを見せてくださったのです。この2000年の間、どれほど多くの人々の醜さがその洞窟の中でお生まれになったイエス・キリストによってなくなったでしょうか。そのようにしてイエス・キリストの中で完全に罪を洗い流された使徒パウロは、コリントの信徒への手紙2:5-17を通してこのように告白しました。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。家畜小屋の洞窟は文字通り家畜の住処です。人の住むところではないということです。家畜を世話する牧人以外は人の立ち入らないところです。一般の人には価値もなく捨てられた洞窟です。イエス様はまさにその洞窟でお生まれになられたことで、この世で何の役にも立たない人間、人々皆から捨てられた人間であろうとも、イエス・キリストがその中に臨みさえすれば、多くの人々が仰ぎ見る尊い人になられることを証明してくださいました。イエス様がお生まれになった場所は価値なく捨てられた洞窟でしたが、今日の本文の巻人たちをはじめとして東方の3人の学者がこの洞窟を訪れたことを筆頭に、この2000年の間、全世界の至るところからどれほど多くの人々がその洞窟を訪問したか分かりません。17年前、朝鮮半島に住んでいるこの私までも、はるか遠いその洞窟をわざわざ訪ねてみたほどです。この世のどの国のどの洞窟といっても、この洞窟ほど2000年の間、時と空間を超えて全世界の多くの人々に参拝される尊い洞窟があるでしょうか。イエス様がその洞窟の中で生まれたことで、いくら取るに足りない人もイエス・キリストの中では尊い存在になることができます。それでガリラヤの無知で卑怯な漁夫として、ただ肉体のためだけに価値のない人生を生きてきた後、イエス・キリストの中で多くの人から尊敬される尊い使徒となったペトロは、ペトロの手紙1:9-10を通して次のように告白しました。しかしあなた方は選ばれた民、王の系統を引く司祭、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技を、 あなた方が広く伝えるためなのです。あなた方はかつては神の民ではなかったが、今は神の民であり、憐れみを受けなかったが、今は憐れみを受けているのです。イエス様はその暗く汚く役に立たずに捨てられた洞窟の中の貝場桶でお生まれになりました。貝場桶は家畜の餌を入れる飯びつのことでした。イエス様はその家畜の貝場桶の中で真の生命の糧として誕生なさったことで、どんな家畜のような人間も、いや家畜より劣った人間さえも、イエス・キリストを食べ飲みさえすれば真の生命の人、永遠の生命の人になれることを確認させてくださいました。これが主がヨハネによる福音書6章53節から55節を通してこのようにおっしゃる理由です。イエスは言われた。はっきり言っておく、人の子の肉を食べその血を飲まなければあなたたちのうちに命はない。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物だからである。このようにこの地に救世主として来られたイエス様がどんな方でいらっしゃるかをはっきりと見せるためには、その暗く汚く価値のない家畜小屋の洞窟、そしてその中に横たわっている家畜の飯びつである貝場桶ほど適当な出生の場所はありませんでした。その洞窟、その貝場桶でお生まれになったイエス様は、暗闇を退ける救いの光であり、汚い罪人を清くなさり、価値のない人間を尊くし、獣のような人間を真の生命の人として永遠に立たせてくださる救世主になられます。ですから、イエス・キリストは人類の希望であり、望みであり、悲しむ者には慰めの人に、病の者には癒しの人に、絶望に陥った者には励ます人になってくださいます。日本の旭川北部の山間地方に脳性麻痺患者として生まれ、24年間四肢を一度も自分で動かすこともできないまま寝たきりの人がいました。24歳とはいうものの体格はわずか12歳程度に過ぎませんでした。できることといえばせいぜい話すことだけでしたが、それも顔全体の筋肉をすべて使って他の人より何倍もの時間をかけてやっと可能な水準でした。患者の母親はそんな患者の息子のそばを離れることができませんでした。24年の間、母親はその息子を近くの湖に投げ捨てようか、あるいは息子を背負って一緒に飛び込もうか、どれほど再三誘惑に駆られたか知れません。そんなある日、その山間の地方に無料巡回診療者がやってきました。母親は意味のないこととは知りながらも、息子を見てくれるよう頼み、診療者はありがたいことにその家を訪問しました。しかし先天性の脳性麻痺患者には他に治療方法があるはずもありませんでした。しばらくして診療者が出発しようとした時、どうしたわけか自動車が家の前の水たまりにはまり動けなくなってしまいました。診療チームの人たちは仕方なく他の車が来るまで数時間その家で待つほかありませんでした。待っている間、診療チームの人々の中に米内という名前のクリスチャンの看護婦がその患者と話を交わし合いながらイエス・キリストを伝えました。 家に戻った米内城は、聖書とキリスト教の本を送り続け、そのすべての本を母親は毎日欠かさず息子に読んであげました。そんな日々が繰り返される中で、ついに母親と息子は同時にイエス・キリストを受け入れるようになり、近くの牧師さんを招いて洗礼を受けるに至りました。そして母親と息子は二人とも日に日に考えと心が変わっていきました。それでその山間地方まで訪ねて、母子に直接会った日本の作家三浦綾子女子は、光あるところにという本の中にその母親の告白をこのように書き残しました。私の息子は洗礼を受けてから本当に見違えるほど立派な息子になりました。それまでは息子一人家に置いて仕事に出かけようとすると、私の手を握って離そうとはしませんでした。けれども主を信じてからは、自分が留守番をちゃんとしているから安心するようにと言いながら、何も不平を言わなくなりました。私は以前はこの子さえいなければどれほどいいだろうかと考え、この子と一緒に死んでしまおうと何度も機会を伺ったかわかりませんが、今はこの息子のおかげでむしろ主の中で慰めを受け幸せです。すべてのことに感謝するのみです。生まれて24年間脳性麻痺患者として生きねばならなかった息子と、その息子の面倒を見ないといけない母親の人生は、暗闇の洞窟のように絶望的で、その洞窟の中の家畜の飯びつのように暗鬱でしかありませんでした。しかしその洞窟の中にイエス・キリストが光として生命の糧として降りてきた時、二人の状況はそのままでしたが、イエス・キリストの中で母親と息子の人生の意味と価値が新しくなりました。オーストリアのザルツブルグの近くの小さな田舎の村、オーベルンドルフに小さな聖ニコラウス教会がありました。1818年12月、モール神父はクリスマスを目前にしてオルガンが故障した事実を知りました。オルガン修理工に連絡するといっても、その小さな田舎の村にいつ来るか分かりようもありませんでした。人々が待ちわびるクリスマスイブのミサをオルガンなしで進めねばならない状況でした。仕方なくモール神父は他の伴奏だけでも歌える歌を急いで直接作るほかありませんでした。当時26歳だったモール神父は、その時までただの一度も作詞したことはありませんでしたが、主に祈りを捧げた後、ペンを握った時、驚いたことに彼の心の中に2000年前のベツレヘムの家畜小屋の情景がそっくりそのまま浮かび上がりました。清しこの夜、星は光り、救いの御子はまぶねの中に、眠りたもう糸やすく。清しこの夜、御子の笑みに、恵みの御世の明日の光、輝けりほがらかに。作詞を終えたモール神父は、その村の音楽教師で教会のオルガニストのグルーバーに作曲を頼みました。そしてクリスマスイブのミサでモール神父はギターを弾きながらテナーを、グルーバーはベースを担当し、うまく演奏を終えました。その日、その小さな教会に参席した村人たちは皆感動しましたが、聖誕節が過ぎた後、この歌はすぐに忘れられてしまいました。その後ずいぶん経ってからオルガンを修理しに来て、偶然この歌を知ることになった修理工モラカが 外部の世界にこの歌を紹介することで、この歌は全世界で生誕の光と平和を歌う一番代表的な歌となりました。今から193年前の小さな村の小さな教会の壊れた小さなオルガン、クリスマスイブのミサにも使用できないその壊れたオルガンは、何の役にも立たずに捨てられた洞窟と同じでした。しかし、その壊れたオルガンのおかげで、その年、洞窟のように小さなその教会には、主がお生まれになったベツレヘムの家畜小屋が再現されました。それから193年が過ぎた今日まで、その歌を聴き歌う私たちの心霊の中にも、時間と空間を超越してその家畜小屋は再現されています。この一年の間、暗闇の中をさまよいましたか？絶望の中でもがいていましたか？壊れた人生によって苦々しい苦痛を繰り返し味わわねばなりませんでしたか？一寸先も見えない人生が暗闇の洞窟のように暗鬱で窒息するしかない感じですか？しかし、生誕節を迎えた今日、その洞窟の中をよく覗いてみてください。その洞窟の中の貝羽桶の上に、イエス・キリストがすでに臨在なされていませんか？この方を真心を込めて迎え入れましょう。この方の手をつかみましょう。この方だけを人生の主人としてお迎えしましょう。この方を糧と思いましょう。この方の中で今年一年の意味と価値が新しくなるでしょうし、その延長線上でのみ信念が神聖な信念として生まれていくことでしょう。お祈りしましょう。この一年間、私たちが主を忘れている時にも、私たちを瞳のように見守ってくださった主の愛に感謝いたします。主の生誕節で壮年主日を迎え、この一年間私たちの人生に暴風が吹きつけたことも、私たちが漆黒のように真っ暗な暗闇の洞窟を過ぎなければならなかったことも、挫折と試練の苦痛を味わわねばならなかったことも、私たちの心霊の中にベツレヘムの家畜小屋を復元させてくれようとなされた主の恵みであることを悟らせてくださり、ありがとうございます。私たちの心霊の中の貝羽桶にすでに臨在なさっている主よ、私の人生の主人としてお迎えいたします。主の御言葉を私たちの糧とします。主の真理の光、生命の光、救いの光の中で、この一年の意味と価値が真実の意味に昇華されますように、その延長線上で迎える新年が、主によって尊い新年として生まれますように、そうして私たちの人生自体が主と世の中に向かった最上のクリスマスキャロルになりますように、そのキャロルを見て聞く人々皆の心霊の中にも、ベツレヘムの家畜小屋が再現されますように。歴史を主観なされる神様、北朝鮮の地でついに金正日の時代が幕を下ろしました。これから神様の摂理の中で、北の同胞たちが抑圧と恐怖と飢饉から抜け出し、神様の形を備えた人間らしく生きることのできる新時代が一日も早く訪れますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。